高山凛太郎が語るアロマテラピーヒストリー。
アロマテラピー黎明期よりジャンバルネ博士、ロバート・ティスランド、マルグリット・モーリーの著作や声優辞典など30冊以上もの書籍の翻訳や執筆を手掛けた高山凛太郎氏、まさにアロマテラピー界の生き字引ともいえる高山氏がアロマテラピーの歴史を語ります。移りゆく時代背景や思想と合わせて植物療法的アロマテラピーを読み解く対話型インタビュー番組です。
はい、実はですね、
はい、
先週いよいよ高山凛太郎先生とご対面してきたということですよね。
そうですね、
はい。どんな方でしたか？
実際にお会いするまでですね、やっぱりちょっと75歳ということで、
はい、
体の方とかどうなかなと思ったんですけど、
はい、
大変元気な方でして、ね、
はい、
当日スポーティーな格好で現れまして、
はいはいはい、
とても資料もいっぱいお持ちいただきまして、ね、フランスアロマテラピー大全、
アロマテラピー大全、
はい、高山先生が翻訳した本があるんですけど、うん、それの原著とかですね、あといろんな当日こういった映像を使いたいという
映像
とかですね、はい、いろいろまあいただいて
広がったわけですね。
広がって、はい、5時間半ぐらい
話
してきました。
なるほど、
はい、
まあ、そのことをまた明日 のジャンバルネ博士の方向療法でも、
そうですね、
はい、ちょっと話を聞きながら、はい、やりたいと思います、
はい。
で今日はですね、高山先生が実はおっしゃっている中でアロマテラピー、はい、アロテラピーと芸術は実は非常に共通点が多い、
はい、
不可分であると、
は
い、いうことをよくおっしゃってますと、
はい、
でそのことについてちょっと掘り下げてみたいと、
はい、
で今回と、次回の2回立てでですね、
はい、
ちょっとなかなか深い話なんで、
はい、
それをそのままお伝えしたいと思います、
はい。今回の分にアロマテラピー出てこないんですけども、うん、この話とアロマテラピーがどうつながっていくのかというところ
で、そうですね、はい、なかなかなるほどっていう ね、
そ、 うですね、
そこできたか
という
展開になっていきます、
はい、では今回の前半をお聞きください。
実はね、19世紀の半ばあたりなんですけどもね、どこからかよくわからない、どうも中央アジアあたりからか、あるいはもう少し東からかわからない、うん、けれども何かこう一陣の魔法の風のようなものがヨーロッパに吹きつけてきたんですね、
うん、
でそしてそれがロシア、オーストリア、さらにはフランス、イギリスというような、まあドイツももちろんですが、
はい、
そういうようなヨーロッパの国々に吹きつけてきて、それがいろいろな芸術に影響を与えたんです。
うん、
具体的に言いますと、例えば建築物だとか、
はい、
あるいは家具だとか、家具、重機の類いですね、
はい、
こういうふうなものにいろいろな特別なフォルムを与えた。そしてそれがまた音楽にも影響した。
うん、
どういうものかって言いますとね、曲線を重んじるんですよ。
なるほど。
具体的に申しますとね、
はいはい、
曲線を重んじる。曲線というものはなんとなく人をこうふわっとさせて、なんとなくこう人を睡眠状態に陥らせる力があります。でうっとりさせる力がある、
はい、
で、そういうのをフランスではアール・ヌーヴォーと言いました。うん、アール・ヌーヴォーというのはフランス語で新しい芸術という意味です。でこれがまずロシアに入って、ロシアのバレエというものを一新した。このバレエというものを指導したのはフランスから来たマリウス・プティパっていう舞踊手であり、 芸術監督だったわけですけれども、これがまあその当時バレエっていうのはね、フランスではもう全く堕落しきっていまして、もう全く芸術的なバレエなんてものは存在しなかった。あのドガの有名な踊り子っていうのをご存知でしょ、
はいはいはい、
あれ見ると斜め上から見てることがよくわかります。 あれはあれを見てるのは男です。
はいはい、
ドガは男だからだっていう意味ではありません、そうじゃなくてあれは男の視線だっていうことを言ってるんです。
見せ物的なという、
そうそう、上から目線という言葉が最近入りましたが、
はいはいはい、
あのまさに上から目線なんです。
なるほど。
で、女の子がいい加減な踊りをひらひらとやる、そうすると見てた観客が酒飲んで、そしてそれからその踊り子をお持ち帰りしたんですよ。
なるほど。
で、何をしたか、そんなことは言うまでもないでしょう
、はい、なるほど。
そういう存在だったんですよ。
なるほど。
芸術の下の字もない、
うんうん、
言ってみれば淫威同然の存在だった、売春婦同然の存在だった、
うんうん、
ところが、そういうのは嫌だと思ったのかもしれませんし、パリに住んでなかったっていうこともあるんでしょう。ずっと南の方に住んでたそのマリウス・プティッパーっていうのは、一家を挙げてそういうような芸術、舞踊芸術家だったんですけれども、これがロシアに行って、ロシアのその踊り、ロシア人にはこれ踊りの才能があるなということを感じたということがあるんです。それともう一つ、ロシア人にはこれはあなたお気づきかどうか分かりませんが、ロシア人を含めアジア人、中央アジアの人間なんかには男が踊るという習慣があったんですよ。ところがイギリスやフランスではあんまり男が踊らないんです、
はい、
なんとなく男が踊るっていうのは恥ずかしいっていう感じがあった、
うん、
ところがアジア人はね、まあ、中国人はよく知りませんが、日本人もやっぱり男が踊りますよね。
そうです、あとそうですね、
あのよさこい踊りなんて、はいはい、男が男踊りなんてやるじゃありませんか、
はいはい、
ねえ、あんなに威勢よくやる。それから
関係もあるんですかね、
何かがあるんでしょうね。それから日本舞踊の家元っていうのはみんな男じゃありませんか。
あ、そうですね、
うん、女が家元になる場合もあるでしょうが、例外的ですよ、
はいはいはい、
それを考えるとね、アジア人、あるいは中東はどうなのかな、よくわかんないんだけれども、ともかくロシア人はね、昔から踊りをするのが好きだった、音楽が好きだった、でそれを見て、これを芸術的に磨いたらどうかって、マリウス・プティパは考えたと思います。それでロシアのバレエというものが生まれた。でこれが非常に素晴らしかったんで、ロシア提出の庇護を受けて大発展をして、白鳥の湖なんていうものが生まれた、あるいはクルミアリ人形なんていうのが生まれた、
はい、
でもこれは19世紀的なバレエでした、
はい、
ところがロシアに何ていうのかな、ギアギレフという人がいたんですね。この人は非常に芸術的な才能に恵まれていた人でした、
はい、
でこの人は、ピアノなんか非常に上手だったそうです。で本人は本当は声楽家になりたかったらしいんですが、声が悪くてどうしても望みが果たせなかった。で仕方がないから他の 芸術家を売り出す仕事に転じようと、いわゆる工業士になろうとこう思ったんですね。でも本人芸術家ですから、非常にその芸術家を見る目が鋭かった。だからね、本当に新しい芸術家、例えばストラヴィンスキーなんていうものは、当時の人は果たして理解したかどうかよくわからないんですけれども、しかし彼を掘り出した、それから絵描きだって当時の人がそれほど認めなかったろうと思うピカソだマティスだなんていう人たちを使って舞台芸術に起用した。まあ起用したといってもほとんど彼はお金なんて本当になかったし、昔は考えてみてください、テープレコーダーも何もなかったんですよ、ちゃんとその都度演奏家を連れてこなきゃいけなかった、演奏家もボランティアでやってくれません、お金を払わなきゃいけない、その金は大変な金だった。毎日毎日ものすごい出費があった。入ってくるお金よりも出ていくお金の方が多かったぐらいです。でこういうふうな時、そのピカソだマティスだローランさんだあるいはルオーだなんていうふうな人たちはみんなボランティアでこの芸術運動に参加したんです。そしてしかもそこで踊られた踊りっていうのは全く20世紀的な踊りばっかりでした。19世紀的な衣装を一切やめたんです。これはミハイル・フォーキンという振付家、これをディアギレフは起用しまして、彼に思うさまその腕を震わせた。そのためにシェラザードとか、あるいはタタール、まあ本当はプロベツ人の踊りというんですけども、ダッタン人の踊りとして有名ですが、これはボロディンの歓喜イーゴリコーの第2幕を独立させたその踊りのシーンなんですがね。でこういう時にその頃まだそんなに有名ではなかったプロコフィエフ、ミオーダのそういうような人たちもみんな参加した。これをバレリュスというふうにフランス語では言うんです。ロシアのバレエという意味にすいませんが、この名前でこの芸術の祭典というふうに捉えた。でこのディアギレフがあって初めてバレエというものが初めて文学と絵画と舞踊と統一した総合芸術としてまず発展したんですね。でこの芸術家たちがみんなこぞって考えたことは何かっていうと、それは芸術の目的っていうのは人間を酔わせることにある、陶酔させることにある、
なるほど、
ということだったんです、
はい。
まあ、あなたはどういうふうにお考えか分かりませんし、私も芸術の目的がそうだというふうに私は言い切るだけのそういう素養はありませんし、それを知るのは神様だけじゃないかというふうに考えたりもするんです。でもとにかく当時の音楽家と言わず、あの頃の音楽を聴いてください。ショパンはちょっとそれよりも前になりますが、頃のドビュッシーの音楽だとかね、何かを聞くと何かその音に曲線を感じたりしませんか。
そうです
ね、何か人を酔わせるようなものを感じませんか。月の光なんて聞くと、
はい、
浜色の髪の乙女なんての聞くと、ね、そういうものがあるんですよ。それをまた違った形でストラヴィンスキーは表現した。それに耐えられなかったなんていうのかな、サンソンスという芸術家、音楽家は、やはりこれに参加したアンナ・パブロワっていう 瀕死の白鳥っていう踊りで有名なバレリーナがおりました、うん、でこの人の音楽を作曲したのがサンソンスなんですけれども、まあこれには非常に感心して私の踊りを踊ってくれてありがたい、うん、そんな例を言ったようです。しかし彼はそのストラヴィンスキーの音楽に合わせて踊ったそのロシアのバレリーナの踊りを見てるうちにもう顔が真っ青になって油汗をだらだら流してにじみ出したっていうんですよ。とてもかなわないと思うんですね、うん、こんな音にはもうとてもついていけない、俺にはもう我慢ができないと言って逃げ出したという話があります。まあねえ、私なんかのような盆栽は天才と違った盆栽というんでしょうか、ボンクラというんでしょうかこういう人間は古風ですよね。チャイコフスキーを聴いても、ストラヴェンスキーを聴いてもモーツァルトを聴いてもベートーヴェンを聴いてもいいものはいい、あ、これはあんまり好きじゃないなと思うは好きじゃないと思うだけであって、なんということもなく平気で聴いています。これは私がボンクラの証拠なんです。あ、天才的だったらとてもベートーベンの音楽なんてあんなものは聴いていられないってなってしまうでしょ
う。
私はそういうことがないだけ幸せですよ。
そうです、もうそう思います幸せだ
よね。え、
はい、
絵画だってそうだと思うんです。私この人の絵画は嫌いだとかこの人の絵画は好きだとかそういうこと特にありません。好きな絵嫌いな絵っていうのはあるかと思いますけれども、自分にはさっぱりわけがわからない絵を描くようなのはあんまり好きじゃないというふうに言うだけであって、別にそれはピカソが嫌いだというわけじゃありません、
うんうん、
ピカソだってあこれは面白い絵だなと思うのはあります、
うん、
だから嫌いだというわけじゃないんです。だから別に偏見を持つつもりは全然あります。それは私がボンクラの証拠です。ボンクラ万歳です。
最後に笑い声で、はい、終わってますけれども、
あの笑い声がいいんです、
はい、あのこれ実はですねアルヌーボーも含めて、はい、あの非常に文化革命っていうものなのかな、これはほとんどね、
まあ、19世紀から20世紀にかけた
文化革命
なんていうか世の、ね、変わり時、うん、
変わりゆく中 でそこでそのロシアから来たバレエっていうものがですね、はい、あのインスパイアされる人がいるっていうんですが、うん、そこにあったのが陶酔館であったと、
はい、
あの当時の時代の中で芸術に共通してたのは陶酔館、
うん
うん、でその陶酔感というものをいかに広げるか、
うん、
いかに応用するかっていうのがですね、うん、後半戦で出てくるんですけれども、
そうです、
はい、それは誰がですねどのようにして応用するのか、
はい、
それはまた来週のお楽しみということで、はい、いきたいと思います、
はいはい、
それではまた来週、
また来週。